皆さんはここを読まれて、モーセはこれ一回聞いてよく作れたなと、もう私たち頭こんがらがっておりまして、どうして聖書はこういうことをするんでしょうか。それはですね、もしただ幕屋を正確に作るだけが目的でしたら、図解できちっと設計図を見せればいいんですけども、他に目的があると思うんですね。ここを読んで頭はちょっとこんがらがってますけども、神様の願いは神の恵みに気づくことです。それでですね、これからちょっと見てまいりましょう。で、これはですね、金の子牛の物語が関係しております。で、金の子牛の物語は32章34章にあります。で、今日は25章ですね。で、金の子牛の物語の前の31章までずっとこの幕屋の作り方を書いてます。で、その後金の子牛の物語が終わってから、この出エジプト記は最後の40章までかけまして、もう一回幕屋の建て方構造のことを語ります。だからサンドイッチされてるんですね。金の子牛の物語と深い関係があるということです。さて、この幕屋建設自体はではどんな意味があるんでしょうか。25章1節から40章の33節までの幕屋建設に関する記述の前後の言葉に注目しましょう。それは24章の15から18、そして最後の40章の34から38。このちょっと読んでみますと、24章の15から18というのはこうあります。モーセが山に登っていくと、雲は山を覆った。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセに呼びかけられた。主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。モーセは雲の中に入って行き山に登った。モーセは40日40夜山にいた。これが24章の15から18です。もう一つ、40章最後ですね、出エジプトの40章の最後の34から38読みます。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていったからである。雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は出発した。旅路にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にある時はいつも昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れてイスラエルの家のすべての人に見えたからである。この2つの箇所を比較しますと、幕屋の建設の前と後ろで何かが変わったことを伝えています。 それは最初の24章では遠く市内の山の上に神様がおられましたね。そしてこの40章に来ますと、みんなが生活している真ん中に建てた幕屋に来てくださったということです。こういう変化があります。それから皆さん、もう一つ今日読んだところに戻ってください。25章もう一つですね、この出エジプト記の最初からの流れを見ると一つ変化したものがあります。それはエジプトで強制労働されましたね。その時彼らは藁や土を集めてきました。そしてレンガを作って強制労働、苦しい強制労働をさせられてファラオに仕えておったんですね。で、今日読みました、今はエジプトじゃない、アレノにいます。でもエジプトといた時と反対のことをしてますね。おのおのが進んで、強制じゃない、進んで、自分から進んで、心から最高の材料を捧げるんですね。エジプトの時は藁と土でしたけども、ここでは神様のもとに最高の材料を、3節から7節、今日読みました25章にいろんな材料がありますね。それから10節以下は金をふんだんに使ってますね。それで幕屋を建設します。強制労働でなんかエジプトの建物を建てたんじゃなくて、ここでは神様の家を作るんですね、幕屋を。これらの変化から、この今日から始まります幕屋について、こうしなさい、ああしなさいと細々と頭がこんがらがるような内容になってますけども、これはですね、闇の中にいた彼らに光が差し込んだということなんです。神様の恵みなんです、幕屋を建設できるということが。そしてこの神の恵みが、先ほど申しましたね、金の格子の物語を囲っているんです。つまり神様の恵みを人間の裏切りとか罪とか偶像礼拝を神様の恵みが包み込んでくださっている、そういう構造になっているんですね。驚きますね。さて、ある人がこの出エジプト記の解説の本でこんなことを書いてました。紹介しますと、この幕屋建設で細かく指示された通りに作るようにと何度も命じられているのは、その指示通りにしないでイスラエルは将来神殿が神の住まいではなくて王様の権力の象徴とか他のものに変えていったという歴史があります。そしてそこに他の神々を持ってきたりですね、ちょうど金の格子のような歴史があるからなんですね。そしてその結果バビロンに滅ぼされて、神の家神殿も破壊されます。でこういう体験があるんですね。で、この出エジプト記を最後に総合的に編集する時期っていうのがそういう時代だったと言われてるんですね。ですからその時に神様から 出エジプト記を綴れと命じられた人々はみんな思ったでしょうね。再びこの神様の恵みを無にしてはならない、神様の言われた通りにしようと、そういう思いで、この出エジプト記が書かれたんじゃないかなと言われています。そして神様はもう今神殿は破壊されてしまったけども、もう一度こんな私たちのところに宿ってくださるだろうか、そういう救いの問題もこの出エジプトを書いた人にとっては大きな問題だったと思います。ですからそのこの出エジプト記はそういう中で、いや神様はもう一回宿ってくださる、私たちが悔い改めて本当に神様に従う時には神様はそれに応えてくださるんだよという思いでこのように編纂されたとある本に書いてましてね、私はそれを読んで、あ、本当だなと思いました。さて私たちが持ってます聖書には新約聖書も含まれてまして、その新約聖書でも初めにイエス様が受肉をされますね。でもせっかくイエス様が受肉して一番近くに来てくださったのに、そのイエス様を十字架にかけてしまいますね。でもその後イエス様を神様は復活させて、そして天に昇らせて、その代わりに私たちに聖霊を授けてくださる、よく似たパターンになってます新約聖書もね。聖書全体見ましても、初めに神様と共にエデンにいた人があり、そして真ん中の辺には旧約聖書の真ん中のぐらいでは神様から離れた人のことが書いてあり、そして新約に入って聖書の一番最後の黙示録ではもう一度神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住みというような黙示録21章のことが書いてあるんですね。ですからもう私たちに神様は恵みに気づくようにという思いをこの聖書を通してもうあちこちにですね伝えようとしておられることがわかります。さてもう少し詳しく見ていきましょう。箱を作りなさい、机を作りなさい、食台を作りなさいとありました。箱と机には担ぐための棒が通したまま抜かずに置かれます。食材一式の重さが1キカル、だいたい34キロぐらいです。それらは4人で移動できるように作られます。神殿になってからも箱の棒は抜かれなかったようです。列王記上の8章8節を見ますと、そう抜いてなかったと書いてます。つまり移動可能だということなんですね。で、神様が私たちと同じ時間空間という制約の中を歩まれるということです。移動可能になっているのは、私たちの肉体は時間空間に制約されています。神様もそんな私たちと共に歩むために移動できる内容になっています。 ここも恵みですね。なんで棒がずっと入ってるか。これは運ぶためなんですけども、実は神殿に納めるようになったらもう運ぶ必要がない。荒野の時はずっと運んでましたからね。でもそのまま置いてあったというのは、神様は私たちと共に歩む、そういうメッセージを込められた内容なんですね。さて、贖いの座、ここに神様が臨在されます。これが一番の中心となってます。その贖いの座の下に契約の書、掟の2枚の石があります。これは契約の書自体に権威がなく、その権威は神様の臨在にあるということを表しています。今この贖いの座ではなくて、私たちには贖い主イエス・キリストがおられますね。イエス様によって神様の臨在が表されました。ここが大変重要ですね。それからケルビムっていうのが今日出てまいりました。ケルビムっていうのはエデンの園をアダムとエバが出て行った時に、神様が入れないように炎の剣を持たせて立たせましたね。それからこのケルビムっていうのは神様が大空を駆け巡る時に、そこに乗って、大空を駆け巡られるというような内容を詩編の18編で書いてます。そのように神様がおられるところにケルビムもいるんですね。贖いの蓋の上に神様はなぜ臨在なさるんでしょうか。蓋は覆う、カバーするというものです。神を見た者は死ぬと言われます。今日の聖書の8節、私は彼らの中に住むであろうと言われる神は、私たちの罪を覆ってカバーをして私たちと住んでくださる。そういう意味でこの贖いの蓋というふうにあります。これは私たちの努力とか改革ではなくて、全く神様の方からの恵みによっています。ですからこの恵みにもう全く100%信頼して歩みなさいということです。机の上のパンと燭台による常夜と、パンをず切らさないというのはレビ記でも命じられています。で、この2つはパンと燭台、これは人にも必要なものですね。神様は別に本当はいらないですよ。パンも燭台も、パンがなくても神様は存在できますし、燭台がなくても神様は何でもお見えに見ることができます。しかし神様はこれを自分は必要だと言うんですね。パンを欠かせたいかん、それから燭台の火を消すなと。つまり神様は私たちと同じようになってくださってるという恵みですね。このパンと燭台にもそういうメッセージが込められています。純銀の燭台はアーモンドの形にデザインされました。エレミヤ書の1章11節を思い出しますね。主はエレミヤに、あなたは何を見ているのかと聞きましたら、エレミヤがアーモンドの枝を見ていますとこう答えましたね。 これはヘブル語では語呂合わせになっておりまして、アーモンドはシャーカードと言います。でシャーカードの枝を見ていますというのもシャーカードという意味ですね。アーモンドは桜のような花で、アロンの杖もそれで作られました。でこのシャーカードという言葉は、目を覚まして見ているという意味が含まれています。ですから燭台をそのようなデザインにしたのは、あなたは何を見ていますか、目を覚ましていますか、そんなメッセージを伝えようとしているデザインになっているんですね。で今日はこの机、箱、机、そして燭台とか細々としたものが書いてありましたけども、これらは全部よく考えますと恵みを表しているんですね。何よりもこれらを作るということが彼らにとって本当に恵みでした。エジプトの生活と比べたらもう全く、天地の差ですね。皆さん、私たちも同じじゃないですか。こうしてクリスチャンになって、そして毎週礼拝を捧げる、そしてお祈りを、神様にお祈りする、こういうことができるということがどんなに恵みであるかですね。そのことを思い起こさせる箇所であります。今日から神様の幕屋の建設の内容が始まりましたけども、これからずっと細々続きますんですけども、先生早くここを飛ばしましょうという思いも起こるかもしれませんけどですね、でも細かくちょっと見ていきましょう。必ずここには神様からの恵みのメッセージが込められていると思います。今日はここまでといたしましょう。